中全部種にしよう、種ラジ。1週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の苦闘天暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります
よ。2画
まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間思い出しながら聞いてみてくださいということでですね、はい、オレンジでございます。ですね、今週ね、先週ちょうど1週間、まあ、収録時点の1週間前なんですけど、まあ、とあるところまでね、ライブで繰り出しまして、タネラジライブって毎週ね、11時から、日曜日ですか、基本的にはやってるんですけど、今回まあ12時ぐらいにね、ちょっと時間をずらしてやったんですけど、まあ、その行った場所っていうのが、まあ、三が日は例年人が多いと言われているところでございまして、
はいはい、
まあ、今年ね、コロナ禍で緊急事態宣言出されたっていうこともあって、ちょいとは人が空いているかな、なんてことを思いながら、行ってみたんですよ。面白いかなと思って、うんうん、リアルタイムになんかそのね、なかなか今こういう時期ですから、そういう人ごみが人が多いようなところ、しかもまあ新年といえばここみたいなところに行くっていうのも、まあ、ためらわれる方も多いだろうなと思って、そのリアルな感じをね伝えようと思って行ったんですけど、
はい、ちょっと浮き足だったのね。
そう、浮き足だって、ちょっとテンション上がっちゃって、あのね、久々なんですよね、多分ね、人が多いところに行くっていうのが久々なんで、
うんうんうん
うん、これ、好奇心は犬を殺すと言いますけれども、
や
っぱ危ないですね。好奇心を持って、そういうところに人混みのところに行っちゃうとリスクがあるっていうことで、
うん、
ちょっとね、なんか、あれって、ちょっと帰ってきた時に、あれ、ちょっとなんか寒いな、みたいな。あれ、これは、ちょっとなんか喉が痛い気がするな、みたいなのが、
はい、いや、ほんとね、はいはい、
続いてまして、
お、
そこからね、もう毎日のようにいろいろもうね、新型コロナ予兆とかね、新型コロナ兆候とかいろいろ検索して、どういうことが起きるんだろうな、みたいなことをいろいろ調べてたら、なんかちょっと手になんか湿疹みたいなのが出てるような気もするとか、
新しい症状が、
うん、あれこれ聴覚大丈夫みたいな。でも、じゃあちゃんとね、匂い嗅ぐと大丈夫だったんですけど、はい、いろいろとこう不安に。まあ、以前その2月かな3月ぐらいかな、一度そういう時期もまた、まだあったんですけどね、コロナがちょっと始まった時期にも、うん、あれこれコロナじゃねえのみたいなこと。未だに僕はあれはコロナになっていて、なんか自然と治ったんじゃないかって説は唱えてはいたりするんですけど、
うん、
そういうものにドキドキして、ようやくこの収録時点に1週間が過ぎたので、
ほう。
大丈夫かなって今はちょっと思ってるっていう、この1週間ずっとドキドキ続いてたんですけど、この僕の今日のこの収録日の朝にね、はい、どうなってる、高熱上がってたら、ああやべえなと思ったんですけど、
うん、
今のところ大丈夫なので、まあなんとか感染しないで済んでるのかなって思ってるんですけど、もしかしたら次の収録時点ではオレンジがちょっと拠点入れないということでってなるかもしれないので、そこら辺はね、はい、様子を見ていただければなと思っております。
そうだよね。なんかさ、まあ、かっこつけてさ、ポッドキャストなんかやってますから、うん、
はい、
まさかそうなった時にさ、
うん、
本日は皆さんにお伝えしなくてはならないことがあります、みたいな感じでさ、
言うわけでしょ。ありますよ。ね、はい、はい、うん、
で、あなたからのメッセージも読むわけですよ、きっと。
なんか残してる、あ、そうですよね、うん、そうですよ、送ってるじゃね、きっとね、
この度は皆さんに多大な、ご心配をおかけいたしまして誠に申し訳ございません、コロナ自体にかかることは、うん、お詫びすることではないんですけれども、放送ができなかったことを残念に思いますみたいなことを
言うわけですよね。そういう挨拶大事ですから ね、申し訳ないって言っちゃうとね、うん、他の感染した方にご迷惑をおかけしちゃうから、そうですね、申し訳ないではなくて、
あ、でもやっぱ申し訳ないって書いちゃう、きっと。
いやー、気持ち書かないですよ、別に。だって、
いやいや、今
かけるようなことねえんだから、こんなラジオに。こんなラジオにこう迷惑かけるようなことなんてかけらもないでしょうから。
はい、いやいや、ほら。
全然堂々としますけど、きっと。
まあ、いや、家族にとかさ、その、
家族にはね、
そういうこと、なんだろうね、その、別に謝んなくてもいいと、へりくつでは思いますけど、やっぱりなんかちょっとしょげちゃうし、うん、だろうしね、きっとね。
しょげないでよ、ベイベイですよ、そうそう。しょげちゃう、しょげちゃう。
そうだ。いや、だから、僕もさ、先週、振り返ればですよ。うん、もう先週、はいはい、めちゃくちゃ寒かったんですから、ずっと。
まあ、現実問題寒かったですからね。うん。
いや、現実問題って、ややこしい意味を、 入れないでほしいんですけど、とにかくあの、先週。
精神じゃないです。うん。
基本です。先週は、はい、いや、なんかロケがやたら多くて、振り返ればですよ。
二日連続でそうですよね、ロケ
やってましたね。そうそうそう。前の日も外で、まあ、ちょっと、聞いてくださった方にご迷惑をおかけしたんですけど、ほいで、さ、生放送でさ、
は
い、
うん。
まあ、その、お互いに興奮してたから、まあ、その時はいいんだろうけど、まあ、僕も高円寺にいたもんだから、
ねえ。
まあ、人はそこそこ、そんな、あの、人とぶつかり合うってほどではなかったですけど、いや、寒いよ、うん、とにかく。1時間半ぐらいやってたじゃん。
やりました、やりました。
1時間半も、当てのない話をずっと聞いてるっていうさ。あら、どこ行くかも、別に、行ったからどうってこともないです、みたいなさ。で、いや、僕、ツタヤ行くんだよ、みたいな。なんか、その、なんつうの、
ツタヤでゴールです
よ、ね、勝手に悩みを人に喋って、はい、じゃあ俺元気になったんだよ、みたいな感じの。通話を聞かされてるみたいな感じだったですから。
いやいや、あれで大変だったんですよ。どこを落としどころにするかっていうね。うん、
まあまあまあ、そういうわけで、あの、まあ、どっちにしても先週は寒かったから、
寒かった
しばらくはね、外出るの大変だなと思いますけど、
うんうん、
なんかね、こういう冬の時期って、そういうことなんだなって、あの、極めて当たり前のことを体で感じるというですね。
うん。
ね、それはコロナも流行るわ、みたいな感じ。うん。ま
あ、皆さんも体を大事にしましょう。
ね、元気で、とりあえず良かったです。
うん。はい。では続いて、番組の聞きどころ、付け出し、ツッコミを添えていく番組の1週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕ということで、今回はですね、闘牛の話とかをしましたかね。
うん。
あと、パワフル副業者なんていうパワーワードが出てきました。
うん。
続きまして種助、今回は映画スタントウーマン、ミッションマンガル、あとはねテレビ番組で有吉ワールドリポートなどなどいろいろと紹介をさせていただきました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回はまあいろいろな続編ドラマですね、観察い朝顔、逃げ恥のスペシャル、半沢直樹などなど、そういった続編のドラマについて僕たちが見たい続編ドラマをいろいろと考えてみました。続きましてイベントリポート、今回はポンさんがですね、早稲田大学演劇博物館で、まだ開催中ですかね、インサイドアウト映像文化と LGBTQ プラスについて、紹介をしていただきました。続きまして30分読書、今回は前回ね30分読書で読んでいた砂川文治さん正体、こちら芥川賞候補作になっています。そして、こちらの監督編と新たに読み始めた金獣寺という、こちらも同じく芥川賞候補作でございます。こちらの30分読書、そしてポンさんのなんだっけ、3分読書は
南辛坊先生の笑う、はい、写真ですね、
うん、写真の方も紹介していただきました。最後、超雑、低雑、揺らいでいるこのコーナーですが、
超雑
は、ま、超雑でいいんですね。丁寧な雑談、超雑でいくんですね。わかりました。今回は男の寂しさみたいなことをテーマにいろいろと雑談を繰り広げさせていただきましたが、一週間振り返ってポンさん付け足し、ツッコミどころなどいかがでしょうか。
さあ、では聞きましょう。今週のオレンジさんの雑談話。はい。どうぞ。
なんか牛の話をしましたと思いますよ。牛肉食べたような気もする。
牛肉お家でですか？
うん。でもこんな闘牛の話までは至ってないかな。多分牛の、今年は牛年だねぐらいの話かな、きっと。
おー、牛年だねっつって、牛食ってんだけどね、みたいな。
うん。
もうちょっと覚えといてな、ほんまに。
雑談なんてそんなものですよ、兄さん。
いやいや、わかってる、わかってるから、この番組ではちょっと覚えとこうよっていう話じゃないですか、本当に。
いやいや、日常生活にそんなものを強いるのは酷だよ、兄さん。
もう聞くなって言われてんの、俺。本当にもう。なんでも言うけど。
このコーナー自体がこうなくなればいいなって僕は個人的には思ってるんですかね。
やりたくないんだったらいいですけど、いや、あの、雑談の種をこっちで提供してるんだから、こっちでどうしたかっていう話もちょっとしてもいいかなっていう。ぜひ、じゃあ、そう
です
ね。
リスナーの方でした方がいらっしゃったら聞いてみたいなと思っております。
おっかねえなぁ。
いや、ま
あ、あの、それで言うとですよ。まあ、あの、うん、ちょっと間接的ではありますけど、トランプさんがさ、
はいはい。
これまた、枕で話してもいいんですけど、公式アカウントが、永久凍結っていうふうな、うん、 話題になりましたから。
一回に予告されたんですよね。独立するよって、トランプ君変なこと言わないでねって言ったら、案の定すぐに。
これは結構シンプルに面白い話としてもできるし、なんか怖い話としてもできますよね、うん、これね。
え、ポンさんしたんですか、トランプがねって。
あ、僕？僕はね、今週はそうだね。うん。俺とそういう話をしたよ。
それでいいんですか？これ、それ OK なやつでしたっけ、このコーナー。
いや、そうですよ。それは OK です。
あ、そうでした？
言ったじゃないですか。ツイッターに投稿したのもありだって。
マジか。
そういや、マジかって。いや、あなたがすげえ言うから、
俺じゃあツイッターいっぱい投稿してますよ、
それ。だからそれ、この、ここで話した話も忘れちゃうぐらいなの？本当に。
ツイッターの話はしてましたっけ？
したよ、したよ、したんですよ。
全然忘れてた。はい。
一人ごとでも OK ですからね。はい。
あ、まあ、そうなんですね。まあ、じゃあそれを、これからツイート見てねっていうふうに言うよ。
それ、やめろ、それバカ野郎、やろ。はい。では、次行きましょう。次、話。はい。
はい。僕の方ではそうですね。うん、パンさんの行ってきた、まあ、遠泊でやってるね、インサイドアウトっていう展示ですけど、今のところ、まあ、来週行こう、まあ、15日までなんでね、ギリギリなんで、来週行こうかなと思ってるんですけど、その、すでに行く予定の展示について、なんか事前に話を聞けるっていうのは、やっぱり新鮮でいいなって思います。その、まあ、リスナーの方目線に近いというか、なんか、まだ行ってないけど、行く気があるものについて、どういう見方をしたのか、どういう考えで、どういうものがあったのかって事前に知っとくとね、ある程度、まあ、もちろんそれが、実際に見たときに、ある種のネタバレみたいになってしまうと困ってしまうんだけれども、うん、まあ、そういう作品があるっていうことを知った上で覚悟を持っていくと、また、実際行ったときにね、見逃すこともないでしょうから、
うん
うん、そこら辺は、うん、聞けてよかったなって思いましたね。
うん、そうね。なんか僕も時々こう、オレンジさんが見た、ものについての話を携えていくような時もありますけど、やっぱこうあの人がこういうふうに見てたっていう視点っていうのは、なんか結構こう携えていくことによってやっぱ重層的に見れるというか、あ、こういうふうな見方もあるけど、俺はこういうふうに見たなとか、あ、ここはなんか一致しそうだなとか、あ、こんななんかこぼしそうなところを拾うんだなとか、その辺のなんかこう人の価値観が、まあ、疑似的に誰かと見に行ってるみたいな感じというか、そういう風なものになる時もあるので、オレンジ
だからなんかやっぱこういう初回の媒体、それこそ僕らがラジオ好きな理由でもあると思いますけど、音声メディアだとやっぱいいですよね。そのテキストメディアだったらちょっとどうしてもイメージを、写真とかを間に入れてしまったりとかで、ある程度の先入観みたいなものが出てしまうけど、音声で聞いてると、その聞いてる人の頭の中だけにその想像が基本的にはできる形になるから、それをこうある程度こう実際に行った時のそのまあギャップを想像してたものとのギャップみたいなものを考えることもできるっていう意味合いで言うと、なんかそこら辺って音声メディアならでは、動画でも映像でも難しいし、テキストメディアでも難しいしっていうところの音声メディアならではな感じはしましたね。
あとまあちょっと個人的にはやっぱり言葉にすることの難しさ、これはそのいろんな展示って一般的にっていう意味じゃなくて、やっぱテーマがなんかこう、結構難しい面もあったなというふうに思いましたね。なんかなるだけこう本当というか、そのね、自分のリアリティの言葉を拾おうとはしたんですけど、まあ、その辺を求められるような気持ちにもなったなというふうに思いましたかね。はい。
ポンさん、他どうですか？他のコーナーで理解。
そうですね。続編ドラマ。
はいはいはい。
はい、
ドラマ語り。
いやなんかこう、結局そんなに続編、俺は見たくなかったのかなって、ちょっと思ったりもしたけど。
でも、あれですよ。言っても、続編の企画を多く出してくれたのはポンさんですよ。あと、過去の続編のおすすめドラマとかもバーって調べてくださったのポンさんなんで、結構続編好きなんだと思いますよ、ポンさん。
そうね。まあ、なんだろうね。 でもほら、やっぱこうさ、続編はいいけど、やっぱあの、うん、ドラマの企画を知りたいじゃん。あ、こういう企画なんだ、みたいな。うんうん、だから、うんうん、続編だと、ああいう感じなのね、みたいな。やっぱこう、うんうん、情報量が減るっていうか、その、そういうこと言わなくても、ね、そう。誰、うんうん、登場人物が言わなくても済むから。うん、だから、ね、あの、新幹線半島とかさ、
はいはいはい。
やっぱり、なんか、どうやら聞くと、前の登場人物は一切出てこないらしいわけですけど。
そうなんですよね。
だけど、新幹線半島って言うだけで、うん、あんな感じねっていうのがつかめちゃうところ。ま
あ、世界観としてね、続きの話ではあるっていう。
だからそういう、まあ、宣伝効果っていうのが一番大きいのかもしれないけど、ただね、うん、いろんなバリエーションがそういえばあったなっていう話ができたので、なんか続編について、こうね、お考えある方はちょっと聞いていただいても面白いかもしれないですね。
なんかやっぱさっきのその新作のドラマの話もそうですけど、続編だからこそ、その、なぜ続編をやるのかっていうスタッフ側というか制作側の話は確かに聞いてみたい気はしますね。どういう思いを持って、あえて続編をやる。そこで、あの前の人気作だったから今回も受けるんじゃないかな、みたいなこと多分言わない。どこかしらその思惑はあると思いますけど、そういう話は多分しないと思うので、その言い回しとかどういうことを考えてるのかっていうのは、知りたいかな。特に半沢直樹とかね、あと覇権の品格とか久々にやったシリーズものとかを今改めてリブートする意義って絶対にその単に新作ドラマをやる以上にある、考えてる気がするので、そこら辺はちょっと注意深くね、インタビューとか見ていきたいななんてことは思ったりはしましたかね。あとはそうだな、他で言うと調達のコーナーか。僕は、ま、いろいろこの超絶のコーナーでも、ポンさんが雑談のパターン、いろいろ試し、パターンというかやり方を試してくれてるなと思ってるんですけど、やっぱり他のところでは、どちらかっていうと具体的な作品の話とか、イベントの話とかをしがちなので、まあ、種枕とかはね、どちらかというと雑談同じくしてるコーナーではあるので近いですけど、こういう今回のその男の寂しさみたいな、ポンさんが考えたその具体的な、まあ、逃げ恥とかを見てからのきっかけみたいな具体例から始まって、なんか抽象的なこう雑談みたいなもの、もっと普遍的な話みたいなのに至る雑談みたいな流れっていうのはいいなっていうのは思いましたね。話しやすいし、今も普段考えてないことであればあるほど、なんかそこら辺を考えながら喋る機会っていうのはすごく大事だし、多分聞いてる側としてもなるほどっていうふうに思えるところも多いのかなと思います。具体の話からなんか抽象とか普遍に持っていくみたいな流れはすごくいいなと思いました。
うん、まあなんか僕らの話ベタが よくわかる回だったなと思いましたけど、
うん、話
だからこそ、ちなみにさ、うん、なんかこう、うん、ちょっとだけ続きだけど、なんか苦しいこととか寂しいこととかあったときはどうやって気を紛らわせたりしてんの、うん、解消してんの。
なんか今までの経験上時間がこう忘れさせるものだなっていうのは、
あ、じゃあ、あんまりそういうことにへこたれた記憶もない感じなの、うん、いやどうなんだろう、うん、俺それさ、
うん、
まあだからいやそうだ、この話はさ必ずこうなるのよ、なんか、うん、何かどういうふうに処理してるって聞いたらそもそもそういうふうになってないって話に戻っちゃうから、
うん、なってないっていうかというよりはそういうふうに処理してるんだと思いますよ。
おー、じゃあ時が解決してくれるっていうことで、うん、いやつまりさ、だって多くの人は同じように時間というものはみんな持ってるわけだから、辛くても、うんうん、悲しくても寂しくても時間はみんな来るわけじゃん、平等に、
うんうん、
でもそれでは、乗り越えられないぐらい、もしくはその瞬間の辛さがあまりにも大変だっていうことで、こう、まあなんかわかんないけど、カラオケ行くとかさ、誰かに喋るとかさ、なんか、暴飲暴食するとかさ、まあいろいろなんかするわけじゃないですか。
まあ経験上、それのいずれも試してみたけど、意味がないことがわかったからっていうのを。
だからやってるってことだよね。
うん。あ、若い頃っていつだよ。新卒の頃とかはね、結構辛かった時期もあったりしたんで。
はい、いや、そういう話ですよ。
いや、うん、そういう時は何だろうな、何してたろう。いや、もう酒の飲んでみるとか、カラオケに行くとかはしてたとは思いますよ。
酒、そういう形で、ちょっと試してみたこともあるんだ。
うん。うん、でも今は全然飲まないし、カラオケも行かない。
経験の話をしてるからね、いいのよ。今じゃなくて。じゃあ酒飲んだりとか、あとなんかある、
大体やってんじゃないですか、今言った暴飲暴食もやってるし、なんかずっとゲームやるとかもやってるし、みたいなことはやった上で、それは本質的な効果はないっていうことを分かってきたから、なんか。
あとね、こういう話するときに、まあ僕もそうなんだけど、なんかこう一般論みたいに聞こえてくるところが、僕らのまた弱いところだよね。あなたはどうですかって聞いてるのに、世の中の人こういうふうにするじゃないですか。私もそうですみたいに言われちゃうと、
今の俺の話全部自分の話ですよ。
いやだから、例えば酒飲んでね、会わなくて入っちゃったとかさ、あの時のその話を聞きたいんですよ。
そんなの覚えてます？ポンさん聞きたいな。じゃあポンさんの話を。
俺はね、でクリスマスの時とかイライラしてるから。新宿の街を2時間歩くとかっていうのは、
ほう。
はい、やりますよ。いや、まあ、別にそんなに、
毎回
聞かれたら、いや、別に、これただの、うん、俺はパトロールなんでって言ってますけど、
パトロール
でも、時々そういう気持ちになると、なんかこう、うん、街を無理やり歩くみたいなこととかして。
それって解消されるんですか？むしろ寂しくならないですか？
いや、もうそんなこと言ってらんないから、歩くのに一生懸命で。
まあ、そうなんだ。
いや、あと、まあ別に、会場を正確にするかと言われたら別に、それはわからんすよ。だから、こういうふうに話をすると、ね、結果はどうなんだみたいなさ、エビデンスを出せみたいな、なんかそういうこと言われちゃうけど、別にそういう話をしたいわけじゃなくて、うん、そういうことがあったよって話ですよ。
過去の経験としてそういうことをやってるんだったら、反省としてもう意味がないからやめようと思うのかなっていうこと
なんだろう、その反省とかっていうのは。エピソード話せっつってんだから。
いや、
ちなみに、いや、うん、俺、あんまそういうことだから、考えないんだよね、その結果、そもそもその寂しくなることがそんなにないけど。
あ、そうなんですか？
でもね、いや、でも思い出したら、俺結構ダメなんだわ、うん、もう、俺。
俺結構
解消できないのよ。もうね、電車に乗ってても、はっと思い出して、涙出したくなっちゃう時とかあるわけ。
うん、いや、全然あるでしょ。でも、それって、そうか。でそういうのを蓄積していくじゃないですか。でそれに対して新宿歩くでもそうだし、カラオケ行くでもそうだし、いろいろと試した先で、でも結局どれも意味ねえなって思わないっていうか、解決策は今までにあったんですか、それって。
まずだからその解決しようって発想がなんかすごくこう、うん、あれよね、なんか
男性的よね。寂しいとか苦しいとか辛いとかをそのままにしておこうっていうスタンスの方なんですか、ポンさんは。
いや、もうだから本当、それが本当非常に、まあこれね、男性的って言うとなんですけど、男っていうか男っぽいやつだよね、それね。
いや、だ
って人に雑談で、こんなことあってさって喋るのは、うん、解決するために喋るわけじゃないからね。
え、うん、
そうなのよ。この辺が多分圧倒的にその男的発想なんだと思うんだよね。問題を解決するために。
ジェンダー持ち込むのかなりやべえ考え方だと思いますけど。
ええ、そうじゃなくて、うん、心をどういうふうに晴らすかっていうのが、今話をしてることであって、
う
ん、で、それも、
うん、
なんていうかな、その、気持ちの
問題。え、だって、元々の論点はだって男の寂しさみたいな話だったから。
だから寂しさっていうのは、まあ、俺の感覚では永久に解消できないですよ。うん、だけど、そういうふうなことが起こった時に、どういうふうに運動をするかってことじゃん。うん、
その運動は何の意味がある運動なのよ、だから
意味があるかないかでは、いや、もうこの人何なんだろうね、一体ね。いや、だから羨ましいよ、本当に。
そもそもの論点と今話してる展開が全部ずれてるんですよ。
いや、ずれてないって。だって、その、寂しさは。だって、
なんでこんな話をするのかっていう、そのきっかけが、男の寂しさについて話したかったわけでしょ？
そうだよ。だからその寂しさが、もし自分、寂しくなった時どうするかって話をしてるんだけど、
それを寂しいと言ってる時点でネガティブな意味合いが組まれてるじゃないですか。
うん、だから何？
で、だからそれを、それってネガティブはネガティブのままでいいっていう話を雑談でしようとしちゃったんですか？
いやいや、だから、うん、まあまあ、だから、ネガティブっていうのを解消するっていうことを念頭に置くって言ったら、
うん。
それはそんなに効果がないとダメだって話になってるじゃない、きっと。
うん。
で、なんかまあ、効果っていう風な話をしたときに、多分、星野源は誰にも相談しなかったし、自分の胸の内を話す必要はないって判断したんだと思うわけ。だってそれを言ったから何か解消するわけではないわけだからね。だけど、自分の中に溜まってるものがあったからって、まあ、 何かあのシーンで涙を流したってことになるわけですけど。で、話が戻っていくな。まあまあ、まあいいや。でも分かった。ちょっとなんかそんな話が、一つ、あの、今更感もあるけどできたということなので、あの、このループ、無限ループを聞きたい人はぜひこの回聞いていただきたいと思いますけど。
まあまあ、結論を出す話ではないですからね。
はい、はい。
ほい。では続きいきますよ。タネラジはポッドキャストやノートなどで、まあ、ほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の1曲ということで、
はい、
オレンジの方からです。重ねギリストバンドというなんだろうな、これはチームなんですかね、の踊れるという曲を選ばせていただきました。
面白い名前だね。
めちゃくちゃ面白い。ていうかこのチーム自体も面白くって、僕初めて会ったのは熊エキシビジョンっていう、うん、熊財団という若手のこのアーティストとかを支援、まあ、美大生の方とかね、支援する毎年なんかお金を出してその成果をこう発表してもらうみたいなものをやってる展示会なんですけど、そちらの2019年にあって、で何の気なしに見に行ってみたら、そのライブパフォーマンスがものすごく面白くって、いろんな楽器を持ってる人たちが円形になって、真ん中に向かって円形でぐるっと囲むような形の編成で、単にこう楽器とかを持ってるだけじゃなく、楽器もなんか民族楽器とかいろんなパターンの楽器をそれぞれが持っていて、かつそこになんか即興演劇みたいなものであるとか、ポエトリーリーディングとか、いろんなものを混ぜ込んだ、でも全体としては音楽が常に流れているみたいなパフォーマンスをやっていて、それがでいながらその曲がね、絶妙にこう実験音楽的ではあるんだけれども、ポップな感じ、ちゃんとメロディーも、ちゃんとメロディーもっていうんじゃないな、なんか聞き心地がいいような、乗れるような音楽になっていて、すごい感動して、まあなんか結構多くのメンバーさんが若い方、学生さんもいらっしゃったのかなみたいな感じの編成で、結構新鮮に、
何人ぐらいとかあるんですか？
10人ぐらいかな。でもね、編成によって違うんですよ。その時時々でいる人数が違ったりするので、
重ね着なのね、じゃあね、
そういうことなのかな、分かんないけど、はい、意味合いとしてなんか結構なんか適当につけてんじゃねえかなみたいなところをこの、あの団体名についてあるんですけど、でもまあ考えてみればリストバンドを重ね着するってどういうことやねんっていうことはあったりする
ので、手首だけが異常にこう太いってことでしょ。
なんでしょう、で手首のこの一部分だけがね、
ごめんなさい、つまんなくて言った。
で今回の曲「踊れる」については MV も含、ミュージックビデオ含めてすごく聴いてて気持ちいい。なんかドローンとかでギュンギュンギュンギュン回りながらみたいな、でもその編集の感じとかもね、絶面白いことするなみたいなことをやっている作品とか、映像としても作品、一つの作品だし、音楽としても一つの作品で、それが合わさった時にまさしくすごい相乗効果を生み出してるみたいな作品でもあるし、踊れるっていうタイトル自体も、まあ、星野源さんさっき話し出ました、うちで踊ろうとかになんか時代的に共鳴するっていうか、まあ、今はねクラブとかがどんどんどんどん営業ができないような状況になってたりするので、でもそれでも踊れるっていう感じみたいなものをちょっと受け取る、心の中でもそうだし家の中でもそうだし、なんかでもなんかミュージックビデオは自然豊かなところでね、わーって撮ってたりするので、そこら辺のなんか広がりも含めて面白いなと思ったので、うん、ちょっとぜひぜひ見ながら聞いてみてください。重ねギリストバンドで踊れるでございます。ほい、種メガネ以上でございます。1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
逃げるは恥だが役に立つ、この言葉を胸に来週も頑張っていきたいと思います。ポンでした。
タネラジ、また。
また。